私たちの給料が上がらないのは消費税が高いからだ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、まあ、今タイトル申し上げましたけど、まあ、消費税の話をもう改めて、
はい、
したいと思うんです。まあ、散々してきましたけど、今までしてこなかった側面から、
うん、
もうやっぱりこいつあかんやつだというのをね、話したいと思うんですけど、その前にね、もう関連するメッセージをぜひね、
はい、
ちょっと紹介してもらいます。
東京都大田区にお住まいの磨き猫さんです。日本政府は積極財政を行える力があるのに、財務省のプライマリーバランスの黒字化にこだわって、スズメの涙程度の財政出動だけで減税の議論すらしていません。一刻も早く真水の積極的な財政出動と消費税の減税や凍結または廃止をして、我々一般国民の所得を倍増させる政策をすべきです。
もう本当ね、もうそういうことなんですよ。で、これをねやるために、まあ所得倍増って言ってるわけじゃないですか。
うん、
所得って僕ら大体会社で給料もらうでしょ。
はい、
まあ、給料もらったり、まあ、あのクライアントさんからお金もらったりとか、直接受注したりとかして、で、まあ、賃金ですわ。広く言って賃金ね、賃金をこう上げていくことが必要なんですけど、この逆に言うと、この賃金下げてんの何かっていろいろと調べてみるとね、なんや消費税かい、
そこが
消費税、賃金下げとるんかいと、消費税がというのがね、めちゃくちゃねクリアに出てくるんですよ。で、これをね、僕ね、まあ、前からこの議論はあったんですけど、あの、最近ちょっと、あの、いろいろとお仕事でね、何度かご一緒した、あの、税理士で、公認会計士の森井淳さんっていう方が、まあ、いるんですよ。関西でも、ニュースのコメントとか、まあ、やってはったりとかする方で、まあ、東京の方でもニュースとか出てはったりとかする、まあ、方ですけど、まあ、会計士で、税理士でね、で、消費税の問題をよく発言されてるんですよ。で、面白いなぁと思って、自分の番組、にも出ていただいてね、話聞くと、いや消費税こんなにあかんねやと、僕も大体消費税反対マニアみたいなもんでね、消費税のあかんところも散々今まで論じて、いろんな角度から論じてきましたけど、また新しいね、もうこの点でもこいつあかんのかというのがね、よく分かったんでね、
はい、
それをね、これ森井さんからお聞きした、まあ、これ前から言うてる話なんですけど、改めて今回ね、深く認識したんでね、これをね、今日はね、解説したいと思います。だから、絶対消費税は減税凍結せなあかんというのが分かる30分ですからね、これからね、最後まで聞いてください、ね。
よろしくお願いします。牙、消費税のことがよく分かる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、私たちの給料が上がらないのは消費税が高いからだ。
うん、そうなんですよ。これね、 会社ちょっとまず考えますね。法人税、
はい、
法人税って払ってるじゃないですか、会社さんって。で、法人税って何かって言ったら、例えば1億の売り上げありました、で9000万コストかかりました、利益1000万です、
うん、
じゃこの1000万の 27% とかを払いましょうなんですよ。
はい、
これ利益にかかるんですよ。
うん、わかります。
ね、これは法人税です。でね、このこういうのがあるとき、会社ってどうするかって言ったら、1億円売り上げがあります、
うん、
で9000万コストかかってると税金270万取られるってことじゃないですか、うんうん、27% やったら、うん、ね、払いたないとで、どうせこれ1000万残ってても630万しか銀行に貯金できへんと。で、銀行に貯金しててもどうせ後で何か使うんやったら、あ、それやったらもう最初から全部使っとこうと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ということで、1億売り上げありそうやったら、とりあえずコスト1億かかりましてんってことにしたがるんですよ。で、これでこう、みんないろんなもん買っといて、どうせ来期買うんやったら今買っとこうとか。
はいはい。
ね。これでもうちょっと、もうボーナスで配っとこうとか。
うんうん。めっちゃわかる。
ね。でも、誰が税金払うかボケーと。
はい。
ね。こういうのをね、損切りって言うんですよ。で、企業は常に、利益を出したくない存在なんですよ。
うんうんうん、
そういう意味で言うと。
だから、使命に近づいてくるにつれて、
うん、なんか、ね、飲みてこい、お前と。
はい、はい。
そう。ちょ、これなんか買うもんないから、パソコンちょっと新しいしとこうか、みたいな。
もう、ね、はい。
これ損切りなんです。だからね、これはね、企業のすごい一般的な行動なんですよ。だから、払う税金を最小化したいんですよ。だからね、はい、企業って利益を最大化したい存在だって言われてるけれど、あれ嘘なんですよ。もう、税務署に払う金最小化したろうと思ってるやつ多いんですよ。うん、そのために税理士雇ってるんですよ。
ああ。
なんとかこれ節税できへんかと。そしたらこれ必要経費にしときましょうとか。
うんうんうん、
これ全然法律的にいいんですよ。
はい、
悪いことじゃないんですよ、
うん。
で、これ税理士さん。で、森井淳さんっていうのもそういう人なんですよ。
はいはい。
税理士さん。で、かつ、もっとこう複雑な作業もできる公認会計士もやってはるんですけど、これはもう税理士の中でもごく一部の人しかなれない。すごい特殊な免許なんですけど、公認会計士って。もうそれもあるぐらいの、すごいレベルの高い、まあ税理士さんなんですけどね。まあまあ、そうじゃないですか。
うん、
で、消費税ってね。
はい。
僕ら、なんか、僕が払ってる気になってるじゃないですか。その、ラーメン買ったら、1000円なかったら100円払っとんのかなとか。
うん。
それ、よく考えてください。僕払ってんのは、店主に払ってるだけじゃないですか。
はい、はい。
ね、だから僕が税金払ってるって思ってるけれど、別に払ってるんじゃないんですよ。店主が1100円でんねんって言ってきたから、
はい、
1100円払ってるだけで。
あ、
で、その中から法人税も払っとるし、所得税も払っとるし、でしょ？
そうですね。売上の中からですからね。
で、消費税も払っとるんですよ。
うんうん。
だから、僕が払ってんのは1100円だけなんですよ。
っていう、その商品代。
そう、商品代も払ってるんですよ。
はい。
まずこう思ってください。消費税って言われてるから100円は分取られてるような気になってるけど、それちょっと忘れてください。はい、実際上そうじゃないんですよ。で、払ってんのはだから、会社なんですよ。
うん。
会社。言ってみたら、法人税なんですよ。
うんうんうんうん。
消費税ってまあ法人税みたいなもんなんですよ。
はい。
じゃあどこにかかるんかって言ったら、いわゆる普通の法人税は、さっき言った利益にかかるじゃないですか。
はい。
利益っていうのは、総売上から全部のコストを引いたもので残るもの。これが利益。
うん。
ね。じゃあ消費税って何かかるかって言ったら、全部の売上から、その会社が仕入れた原価だけ引いた部分があるんですよね。
うんうんうん、
まあ、例えばラーメン屋やったら、なんか麺買ったり、電気代とか払うじゃないですか。
はい。
1100円のラーメン代があったら、そのうち、だからまあ、その汁代とか、粉代とか、これ200円、これ引いたとしましょうよ。で、残り800円。この800円のうち何が入ってるか言ったら、バイトの兄ちゃんの金やとか、これから、そのラーメン屋の利益とか。
うんうん、
ですよね。
うん、
でここが、だから、200円払ったら900円残ってますよね。この900円にかかるんですよ。
あ、原価にはかからない、
ね、原価にはかからないだけです。原価は、原価の会社が払えっていうことになってるんですよ。だから、会社からしたら、まあまあちょっと1100円めんどくさいから 1億の売り上げありましたと。
うん。
それで、2000万原価でしたと。
はい。
でも、本番の利益は1000万だけなんですよ。だから9000万コストかかっとるから。
はいはい。
ややこしいけど。
うん。
でもまあ、ちょっと置いといて。だから1億あったら、2000万なんか粉代とか汁代とか電気代かかって引いたら、2000万引いたら8000万残るでしょ、
うん、
この8000万の 10% 払えっていうのが消費税なんですよ。これ会計処理上そうなってるんですよ。そしたら、会社どうすると思います？これ当然税金払いたないでしょ、 そしたらこの8000万の部分下げたろうと思えるわけですよ。この8000万の部分が多ければ多いほど税金予算取られるでしょ。
そうですね。
だからこの利益減らしたろうと思うんですよ。そう思うようになるんですよ。で、原価増やしたろうと思うようになるんですよ。
ああ、はいはいはい。そこはだってかからないんですもんね。
そう、うん。で、こっからの話が重要なんですよ。で、まあ、結論からまず言いましょう。結論から。消費税を払いたない業者は賃金を削るんです。賃金削ったら節税できるんです。
だってこのかかるところに入ってるから。
そう。今言った1億あります。2000万原価知れないことはないです。うん、8000万のうちの多くの部分は、うん、労働賃金なんです。
人件費。
人件費、うん。もう半分ぐらい人件費。下手したら7割ぐらい人件費ですわ。で、これが高いかったら、予算税金払わさされるんですよ。
うんうんうんうん。
これ払いたないわーって、こんなん賃金上げたら、その分俺、予算税務署に金払わなあかんねやろと思うんですよ、はい。これ会社の経営者だと思うんですよ。うん、だから賃金削ったろうと思うよ。
ここで今日のタイトルの答えが出ましたね。
私たちの給料が上がらないのは消費税が高いからだ。
うん。
で、これね、消費税が 0% やったらそんな誰も思わないですよ。3% やったら 3% 分だけちょろっと思うんですよ。でもまあ、ええか 3% ぐらいやからと、うん。賃金上げても、だから要するに賃金をね、例えば、100万払ってた人がいてね、で、それを200万にしてあげようと。言って、ほしたら200万に上げたら、僕ら税金払う会社の、あれやったら、前やったら100万の時は3万だけ払うとった絵だけやけど、まあ絵が3万ぐらい走らないやからと。で、200万になってもまあ6万かと3万増えるだけやと思うから、まあ絵はと思いますけど、これ100万の人で 10% やとしましょうよ。
はい。
10万円も払うんや。で、200万にしたら、じゃあ20万も払うのって思うんですよ。
大きいです。
そうそう。賃金200万にしたら、20万も払うの俺税金。いやいや、それやったら、100万の賃金50万にしたったら、うん、税金5万で済むやんけ。と思うようなんですよ。節税のために賃金下げたろうと思うようなんですよ。上げようなんて絶対思わない。絶対思わない。で、これが賃金を下げる直接的な原因になってるんですよ。もう
本当に悪ですね。
でしょ？で、ましてやですよ。消費税が高かったら、うん、みんな消費税金取られると消費者は思ってるから。うん、で、実際物の値段高くなってるから、
うん。
買わなくなってるでしょ？ラーメン食べる量も減ってるし、
うん、鉛筆
買う、買い控えもあるじゃないですか。これも当然あるし、物の値段が高なるから。うん、もし物の値段高なってたら、会社の利益そのものも下がってるでしょ？会社の総売りも。
うん、
総売り下がってるんやったら、会社の生き残りをかけたら、税金も減らしたんですよ。で、賃金下げたろうと。めっちゃ賃金下げるんですよ。だから賃金上がらへんんですよ。だから消費税を下げたらね、賃金パーン上がりますよ。パーン上がる。だってね、賃金予算高くしたら法人税の方は減っていくんですから。
はい。
ややこしいけど、法人税が高かったら、利益を削ったろうという思いが強くなるでしょ？
うん。
で、利益を削ったろう、少なくしたろうとするとき、一番手っ取る場合のは、人件費上げることなんですよ。人件費上げたら会社の利益なくなるじゃないですか。
そうですね。
だから法人税が高かったらそれだけで賃金上げるよと思うんですよ、経営者は。で、消費税が高かったら賃金下げたろうと思うんですよ。で、アホの財務省何やってきたか言ったらね、法人税ぐわー下げて半分近くに下げとるんですよ。で、消費税3倍以上にしとるんですよ。そら経営者は、普通の合理的な経営者は賃金下げたろうと思うんですよ。
そうなりますよね。
賃金下げようと思うんですよ。うん、
だから普通逆じゃないですか。
そう。だから何しとんねんお前ですよ。だから昭和時代の法人税は 45%、うん、消費税は 0%。もうこれが一番いいんですよ。
45もあったんだ。
そう。だからもう利益なんてもあってもしょうがないやろお前ってことですよ。で、今やもう実際大企業とかで法人税払ってるの 10% とか多いですからね。12% とか 10% とか。
少ない
。というからもうそんなんもう別に賃金上げたろうとインセンティブ働かないし。で、消費税高いから下げたろうとインセンティブが働くんですよ。で、それで消費税増税してから全然賃金が上がらなくなったという構造が税理学的に存在するんですよ。これ僕あまりラジオでも言ってなかったですよね。で、それをやってると、もうだから賃金減るでしょ、
うん、
賃金減ったら消費減るじゃないですか。
減ります。
これで物の値段も高いでしょ、
はい、
最悪じゃないですか。
最悪です。負のスパイラル
でしょ。それで会社儲からんでしょ、
はい、
で儲からんかったらますます賃金下げるでしょ、
うん、
おっしゃら、もう負のスパイラルでしょ、
うん、
もう汚いループがぐるぐる回るわけですよ。
うん、
ダーティーなループが。ってことで今日は、ダーティーループをお届けしましょう。Hit me.
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ダーティーループスでヒットミーお届けしました。
むちゃくちゃかっこいい曲でしょこれ。
かっこいい、イントロからもうちょっと掴まれました。
これね、2013年のデビューアルバムなんですよ。これダーティーループスっていうバンドがあって、はい、そのデビューアルバムの1曲目のシングルカット曲の Hit Me っていう曲なんですけどね。これはね、彼らね、僕最初テレビでね、なんか音楽番組でボーっと見てて、すっげーこいつらと思って、なんじゃこいつと思って。僕あのいろんな音楽好きですけど、例えばあのカシオペアとかもかけた時あるじゃないですか。
ありましたね。
彼らも相当レベル高いんですけど、それよりさらに上に行っとるじゃんこいつら。もうたまらんなこいつと思って。もう僕フュージョンとかも好きで、ま
あ、これは私も好きです。
ロックポップですけどね、はい、もう全部すごい。キーボードもボーカルも、うん、ドラムもベースも、もうちょっとね想像できないぐらいレベルで、こちらなんなんやと思ってね、すぐ買ったんですよアルバムで。ずっとそれ聞いててね、で途中で自分でもねちょっと理解できないリズムとかがあるんですよ。
複雑ですよね、
うん、これ分からんと。もうそこね、もう何百回と聞き直してね、
はい、
でどういうノリなんかって今こう、それでも再現しづらいねノリとか、この曲の中に一箇所だけあったりとか、まあ、するんですけどね、はい、これなんでそうなってるかって言ったらね、彼ら欧州最古の音楽学校であるソードララテン音楽学校からスウェーデン王立音楽アカデミーに進学したスーパーエリートなんですよで、もう要するにもう音楽のクラシックのもう最高峰です。まあラテンですけどね、ラテンだけどスウェーデン王立音楽アカデミーですからね。でそこのまあバンドのやつらで、で彼らはね、あの実験的な音楽を作ってインターネットから売り出すというスタイルを考えて、アデル、ブリトニー・スピアーズ、ジャスティン・ビーバー、レディー・ガガ、それからあと宇多田ヒカルなんかもね、カバーしてるんですよ、うん、
へ
ー。であの彼らはね、最初素人としてカバーをしてネットに上げるっていうのをずっとやってて、はい、それがね、何よこいつらって言うんだ。だって僕も一回テレビで見ただけですっげーと思って、もう持ってかれたんですよ自分の魂が、うんうんうん、ぐらいすごいやつらですから。テクニックもすごいし、もう的確なだけじゃなくて音楽性ももう本当素晴らしいなと、もう大絶賛されて、であの2013年にまあデビューして、その日あのデビュー曲にこうなってるんですよね。でもうでダーティーループスって、なんでこなんでそんな名前なんかなって。で彼はスウェーデン人で、僕スウェーデンに住んでたからよくわかるんですけど、彼はあのアバとかも、あとそれからカーディガンズもそうですけど、スウェーデンのバンドって英語ですごい世界的に有名になったりとかするやつらなんですよね。でまあ中身はね、これあのヒットミーって僕のことをぶってくれと、対して中身はどうでもいいんですけどねこれねもう歌詞に僕は何の興味もない。
とりあえずこうメロディーにすごい捕まれて、そうそう、もう
ねリズムがねもうたまらんのですよ。
さっきもね曲中に言ってましたけど、うん、これインストでも聴きたくなりましたってね、うん、言ってましたしね。
そうこれはね本当ね、ダーティーループっていう名前もね、だからもうちょっとふざけてると思うんですよね多分。だからもうあんまりにもこの世の中がもうアホすぎて、でめちゃくちゃで、もう音楽でもでも世の中汚いループで回ってる、ね、でももう音楽でもう全部忘れようぜっていうのはね、なんかねそんなね感覚がねあってね、この消費税のひどさ、これをねたまにちょっとねこうやってこうダーティーループでも聞いてスカッとしてください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、 乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、この収録は1月25日の午前11時30分頃に行っております、うんうん、はい。でも今日うん、編集長の話を聞いてて、はいはいはい、元値に消費税かからないっていうのは初めて、うんね、知りましたね。
だから原価引いてるってことですよね。
あ、そうです、そうです。
その1枚払ったら原価2000円やったら2000円引いて8000円のところにかかると、
うんうん、
だからっていうことなんですかね。で、会社からしたらですよ、その原価には賃金入らないでしょ、うん、まあ、利益っていうか、その、
コストの方に。
コスト、その、消費税がかかる方に賃金があるから、賃金下げたいと思ってるじゃないですか。
はいはい、
で、例えば僕がなおちゃん雇ってるとしましょうよ。
うん、
ね。そしたら、どう思うかっていうと、今で、まあ、毎月10万払ってます。まあ、ごめんなさいね、安くてね、10万円、こう払ってます。
はい。
で、それで、正社員です。10万払ってます。うん、で、ある時、ちょっと悪いことを考えて、あ、なおちゃんさ、同じ10万払うから、うん、今まで社員やったけど、ちょっと、非常勤にしてくれへんと。非常勤雇用ってしてくれ。でも絶対雇ってあげるから。ずっと雇ってあげるから。何も損しんから、うちのプールも使ってくれてし、うちのなんか福利厚生の有馬温泉の旅館も使ってくれて、もう全部一緒やから、
うん、
ただ単にその名目上、正社員じゃなくて、非正規の社員になってくれへん、それでどう、
うんうん、
って言ったとしたら、なおちゃんとしたら、うん、
まあ、変わらへんのやったら、まあ、
ってなるじゃないですか、
うんうん。
でもこれ実はね、変わるんですよ。
え？
どう変わるかやったらね。まずだから僕、なおちゃん雇ってて10万円払ってたら、ここに税金かかるわけですよ。で、なおちゃんに払った10万円のうちの1万円を払わなあかんのですよ。その税務署に僕が。
はい、人件費、
ね。だから、ところがね、僕がこれ、非常勤で雇ってね、非正規で雇ったとしたら、なおちゃんに払ってる10万は原価になるんですよ。
え？
原価になるんですよ。
なん、え、なんで、え、それ。
それも定期上そうなんですよ。
人件費じゃないんですか？
人件費じゃないんですよ。それは、ある製品を作る上でかかった電気代とかと一緒なんです。
そうなんですか？
日雇い労働費になるんですよ。だから10万円払ってたら、僕が賃金としてよ、なおちゃん10万払ってたら、僕が1万円税務署払わなあかんけど、なおちゃんこれから非正規で10万円もらったら、なおちゃんが事業者として1万円を税務署に払わなあかんなる。
あ、個人事業主になるから。
そうそうそう。そうそうそう。だから、ただ単に名目上正規から非正規に変えるだけで、はい、雇用者の方は税金を1万円節税できるんですよ。
だから、
あらゆる企業が今も正規を辞めさせて非正規にどんどん変えていってるんですよ。
その構造は知らなかったです。
で、賃金も上がらへんし、非正規化もされるんですよ。で、非正規化されたら消費税という重税も課されるんですよ、うん、今の労働者たちは。
じゃあ実質的、個人的にはめちゃめちゃ変わってますよね。
めちゃくちゃ損してるんですよ。さっき言ったの全部嘘。何も変えれへんけど、変わるわボケーですよ。でも誰もそんな気づいてないでしょ、消費税払わなあかんって。
うん。その時にも何も。
これね、だから5月か6月になったら消費税なんぼ払えてくるんですけど、いっぱい来ますよ。所得税とは別に払わなあかんですよ。だからね、そういう意味でも、だから非正規化も増やしてるっていう意味でね、消費税っても最悪なんですよ。
本当ですね。
これね、経営者みんな知ってる。
ちょっと、賢くなりました、今。ね、
だから、私たちの給料が上がらないのは、消費税が高いからなんですよ。
本当にそうですね。
で、かつ、非正規がどんどん増えてるのも、で、なおちゃんも正社員になれないとしたらですよ、いろんな会社の芸能界の、なんかいろんなテレビ局とか正社員になれないのは、うん、全部消費税が悪いんですよ。
消費税、止めてください。
そう、廃止しましょう。
止めてください。
これは広げていきましょう。
はい。
ね、もうこのままだとダーティーループが止まらない、
うん。
で、ダーティーループが止まらないから、ダーティーループのもう麻薬のようなあのリズムを聞いても、もう、もう興奮するしかもなくなってきます、もう。エクスタシーをもう音楽でしか感じれなくなってしまいますよ、このままだったら。
いや、本当に なんかもますますその消費税に対する思いというか
でしょ
悪だなっていう
絶対ダメなんですよね、これをね森井さんが丁寧に教えてくれたから、ね、彼女と今ね本書こうと思ってね今いろいろと出版社に調整してるところ。
あ、そうなんですね。うん、
またねよかったら彼女もゲストに出てきてもらえたらいいなと思ってますけど。
ね、うん、あと岸田さんもなんとかそこをね、
そうなんですよ。
やってほしいですよね。
所得倍増？あんた消費税凍結せよお前。
言ってましたよね。
そう、所得倍増言ってたやろと、うん、消費税凍結せよと、これ国民みんな今泣きませんよこれ。
ね、そこをね見つめ直すためにも、
そう
そうそう、表現者クライテリオンのこちらをね、
そうそうそう
ぜひ読んでいただきたいと思います。
それが条件ですから、岸田内閣成功の条件は、はい、ぜひクライテリオンも岸田さんにもちゃんと送ったけど読んでるかなと思って
よろしくお願いします、はいはい、表現者クライテリオンは書店あるいはインターネットでご購入できます。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、
はい、
今夜ももう消費税のお話
辛いね、
ためになりました。
辛いね、さらに消費税憎しが倍増したでしょ、
はい、
うん、僕はねこれを今年度いっぱいね国民全体に広めたいと思いますから、このラジオも徹底的に拡散していただきたいと思います。それではどうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに、口ずさめば目に浮かぶ風景、耳にすれば思い出すあの日々、懐かしく温かい日本の美しい調べを林部聡の柔らかな歌声とともに、ぜひ会場でお楽しみください。公演は4月9日土曜日、ロームシアター京都サウスホールで15時開演。お問い合わせは KBS 京都事業部、電話075-431-8300まで。
二十歳の予定がノーマーク。
ノーマーク
なら献血行けばいい。
献血、また会えた。
何度でも来よう、献血にトライ。それが命を救うスタートだ。ワンフォアオール、
オールフォーワン。
新しいスタートにトライ。二十歳の献血、
日本赤